はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
ちょっとね、間空きましたけども、はい、あれですよ。もうそろそろ、12月近いですから、
うんうん、
1年終わりますからね。
はい。
お便り1グランプリ、やってるっていうのを伝えとかないといけなかったのがありまして。
そうですね。
一応忘れないうちにちょっと今日言っとこうかなと思ったので。
はい。
お便り1グランプリとは、都市ボーイズが長らくやってるとしみなティで、お便り会で、その日その年、いいお便りに称号を与えるというやつでございます、
はい、
皆さん頑張ってください
、いくつかやっぱありますよ頭にふっと思い浮かぶのは、はい、
あ、そうですか、
はい、3つぐらいありますね。
今年だったかどうかみたいなのって結構わかんなくならないですか、
うん、あ、でもそれで言うと僕編集してるからかな。
ああ、そっか。
うん。あれとあれとあれだなーっていうのは今年でっていうのであ
るんですね。
うん、あるある、うん。
まあその好みもありますのでね。
うん、確かにね。
早瀬賞、岸本賞、奥さん賞。
奥さん賞ということで。
ということで。
はい。
やってるので、
はい。うん。
どれかをね、その、ピンポイントで刺しに行くっていうのも手だと思い
ますよね。まあ確かにね、う
ん、これは早瀬は刺さらんけど、うん、岸本刺さるんじゃないかなとかね、うん、そういうのも一個やり方したりですから。確か
にうちの奥さんの傾向で言うと、
うん、
2人が楽しそうなやつっていう。
あ、そういう感じなんですね。
そう、怖いとかよくわからないから、はいはい、正直ね。だから興味深いとかじゃなくて2人の話が盛り上がってるお便りに賞をあげようっていうことがあったりするから、
はいはいはい、うん、まあだからそういう基準もね、まあこれっていう基準はないんですけど、
うん、
その時のタイミングでこうね変わるので、
はい、
まあ、これはいいぞっていうのをね、
うんうん、
ぜひ送っていただ
きたいと思います。はい、ぜひお願いします。
まずじゃあちょっとこちら行きたいと思いますけども、
はい、
みーさん、
うん、
いただきました。いつも動画を楽しく拝見させてもらっております。文章が下手で伝わるか不安なんですが、ずっと気になっていたことがあり、誰かに聞いてほしく連絡しました。
はい。
私がまだ10代の頃、
うん、
モンゴル800さんのアルバムでメッセージというアルバムがあるのですが、
うん、
よく車を運転している時に聞いていたのですが、
うん、
ごくたまに3分くらいの無言になる時がありました。
うん。
ただ無音で壊れたわけではなく、
うん、
数秒は表示されたままなのです。そのまま数分待っていると、モンゴル800さんがカバーされた山口百恵さんのプレイバックの曲が流れるんです。一、うんうんうん、曲まるまるモンゴル800さんが歌うプレイバックが流れ、
うん、
次の曲は普通に流れます。ただ不思議だったのが、毎回ではなく20回に1度くらいランダムで、
うん、
頻度はバラバラ、
はい、
5回に1回の時もあり、私は何も考えていなく、うん、アルバムにそんな機能があるんだ、不思議だなと思っていました、
うん、
ある時アルバムを貸してくれた兄にその話をしたら、
うん、
兄は一度もプレイバックのカバーの曲を聞いたことがなく、ありえないと言われました。それから10年以上が経ち、
うん、
友達に話してみたら、やっぱりありえないと言われました、
うん、
私は気になり Google でちょっと調べたら、
うん、
モンゴル800さんがプレイバックをカバーしたことはあるみたいなのですが、うんうん、メッセージのアルバムには収録されていませんでした、
うん、
幼少期から今まで私は今思えばあれは例だったなと思う不思議なことはよくありましたが、このカバー曲に関しては同じ体験をした人がいるかどうしても気になっています。私だけではないはず、
うん、
この話興味持ってもらえたら幸いです、
うん、
失礼いたしました、うん、ということでいただいたんですけども、
プレイバックのカバーはしてるが、そのメッセージではないんですよね、アルバムの中ではない、はい、
僕メッセージ持ってますよ、
うん、
多分モンゴル800で一番売れたアルバム
なんで。ああ、そうなんだ、何度も聞いてるわけだ。
そう、うん、あなたにとか、あの小さな恋の歌
と
かが入ってる、
はい、
爆発的に売れた、
うん、
インディーズで多分日本一売れたぐらいの感じのアルバムだと思うんですけど、
確かに当時すごかったもんね、本当に売れて。
そう、でももうこれ持ってる人多分山ほどいると思うんですよ、これ聞いてる中でも。
いや、いるよ、絶対いる、絶対いる。
で、僕の知る限りでは、うん、その隠しトラックはなかったです。
うんうんうん、
同時期ぐらいで言うと、バンプオブチキンとかはあったんですよ。
え？
バンプオブチキンのアルバムとかって、うんうんうん、隠しトラックが入ってることが結構あって、全曲がアルバム終わってから、うん、そのままずっと流し続けてると、なんかトラックが最後の曲の時間がやたら長くて、うん
うん、あと30分とかみたいな。
そう、うん、なんで長いんだろうなみたいな感じの尺になってるけど、うんうんうん、そこからなんか、なんか、隠しトラックの曲、もう明らかにでも遊びで作ったような、その、本編でこうやるような。でもそれはだから都市伝説的な感じで噂になってみんなやってみたら本当じゃんってなるんだけど、
バンクバンドの相思相愛もあったよね、最初のやつ、
あのキュウリみたいなやつ、
うん、あれもさ
アルバム、
うん、うん、あれもさ
あったっけ、
そう、なん10曲ぐらい入ったじゃない、うん、あれの、ボーナストラックっていうのがあって一番最後、うんうん、あれってランダムで、このアルバムでは A という曲、
うん、
このアルバムでは B という曲って言って、だから何枚か買わないと、
全曲
聴けないっていうの、確かそのあったよね。なかったっけ違う。
覚えてない。俺も持ってたよ、その。
そうそう、
青のキュウリの
やつ。そうそう、
ね。カルガミルクとか入ってるやつ。
うん、あ、そうそうそう。
え、入ってたっけ、
確かボーナストラック。
俺覚えてないわ、それ。
確かにボーナストラックっていうのがあって何曲かなってんの。あと、あと。
でもさ、相思相愛も1、2、3みたいに出るからさ。
うんうん、
あれとかじゃないの、
あ、じゃないじゃない。そう、相思相愛にしか入ってないっていう。
なんかあんだ。
で、
それは知らんかも。覚えてないな。
ちょっと面白いなと思ったのが、
うん、
僕の仲のいい芸人さんで、まあ、当時、ザ・ニンジャっていうコンビを組んでいた大久保さん。
大久保さん。
すごい仲いいんですよ、はい、うん。で、一緒にレンタルショップで働いていて、
うん、
その時確か大久保さんが受けた、クレームやと思うんですけど、
うん、
ある稲川淳二さんの DVD があって、
うん、
その怪談 DVD が途中なんかノイズが走ったりとか暗くなっちゃったりして、
はいはい、
不良品じゃねえか、怖いよこれって突き返されたみたいな、
うんうん、
あ、すいません申し訳ないですって言ってたんですけど、あまりにもそのクレームが多いと、
うん、
これなんやねんって思ってたら、稲川淳二さんかな、それが関係者とお会いする時があって、
うん、
その話をしたんですって、
うん、
そしたらそれはサービスで、実は50回か何回かに1回ググッとノイズが走ったりとか、
うん、
ちょっと通常の放送というか収録ではないものが流れるっていうのが、実はサービスというかボーナスであるんですってよ。
え、それは、え、うん、どういうこと、ランダムでなるってこと、
そう、
そんなことあんの、
だから、なるときもあるし、
プログラミングできるんだ。
ならないときもあるみたいな。
へぇ、
うん、多分、もしかしたら、あれかもしれないよ。その、音声切り替えで丸もろして、これをこう、ここやったらおかしくなるみたいな、うん、コマンドがあるのかもしれないけど、なんかそんな話をされて、ちょっと面白かったんだよーっていう話をしてたんですよ。
へ
ぇ、うん。
なんだろうね。
ね。
でも、それって言うと、うん、そういうプログラミングができるんであればよ。
うんうん。
やってもおかしくないよね。
うん、まあね。
そういう遊び心ある人は。
これですよ。シークレットトラック。
うん。
相思相愛ね。
そうです。
浜田省吾の楽曲のカバーと吉田拓郎の楽曲のカバーのどちらか一方が収録されているっていう。
ああ、そういうことか。
そう。
だから俺多分それ気づいてないんだね、その、ボーナスって。
ああ、かもね。
ただ、普通にだってさ、その、もう一歩知らなければ。
うんうん。
それだもんね、ただ。
うん。だと思う。だから、そうそうそうそう、そんなんがあって、当時、だから何枚か借りたのを覚えてるもん。
へぇ、
うん、買ったんかな、うん、
これ、あと、多分だけど、ちょっと、自信ないけど、うんうん、プレイバックの曲カバーしてたとして、
うん、
たらよ、
うん、
多分俺も、メッセージの時代に、かなり出回ってると思うんだよ、
うん、
情報として。
それって、前なの？
多分
プレイバックって後なの？
メッセージの頃は俺やってないと思うんだよね。
あ、まだカバーを。
うん。
うん、
だとしたら、
おかしいじゃん。
未来のプレイバックを聞いたみたいなことになっちゃうから。
未来のプレイバックってよくわからん
そうで、うん。だいぶややこしいことになってるけど。
あ、でも、そうなんだ。
桃の大将軍さんですね。
はい。
はい、こんにちは。いつも楽しく拝見しております。以前、学校の寮のトイレで時空の歪みで自分と遭遇しそうになった話や、幼児の頃に教わってもいない呪術をかけて、 幼稚園の友達が骨折した話を投稿した桃の大将軍です、うん、今回なんだか面白いなぁと思った出来事がありましたので忘れる前に聞いていただきたいと思い連絡しました、
はい、
少し長くなりますが読んでいただけると嬉しいです、
はい、ありがとうございます。
私は社会人になった頃、社会人になった頃から3年ほど好奇心と生活費のためにアルバイトで水商売に従事しておりました、うん、渡り歩いたのは六本木の小さなスナックから銀座の小さい箱、中箱で、特に美人というわけでもない私でも若さも相まってなんとか仕事できていたという感じでした、うん、その後自分の意思に反して地元に戻ることになり地獄のような10年余りを過ごしました、うん、このあたりについては本題とずれるため省略しますが、うん、その後またいろいろあって結婚を約束する男性と出会い5年ほど過ごしましたが、この夏に唐突に別れが訪れ2馬力で生活を考えていた私は、
うん、
急に経済的な崖っぷちに立たされました。現在私は、予想時を超えております、
うん、
フリーランスの仕事をしてはいるもののそれだけは食べていけず、うん、他、フリーランスの仕事を続けながらできる仕事として選択肢に上がったのが水商売ですが、うん、年齢も年齢ですし過去の経験から店選びを間違えると無駄に自尊心が傷つく結果になるだろうと考え、
うん、
私は懇意にしている占い師に求人で見かけたお店のことをいくつか聞いてみました、
うん、
そうすると一番候補に挙げていた店については、ああここはあんまり良くないね、働き出したらあなたに対して要求が多くなってあなたがしんどくなる、
うん、
と言われました。提示したお店は地元では老舗と言われていたこともあって客層も良くホステスさんの年齢層も幅があるようだったので働きやすいのではと思っていたので聞いてみたのでしたが、しかしそう言われて妙に納得する部分もあり、うん、他の求人を探してみることに。そして水商売の求人サイトを散々眺め、なんとなくここがいいのではというところにえいっと応募しました、
うん、
電話を受けたママさんにとりあえず面接来るように言われ、
うん、
久しく着ていなかったワンピースにヒールを履き、うん、お店に向かいました。約束した時間より少し遅れて到着したママさんは私を見るらり、ああうちに会うと思うわ、うちのお客さんってねあんまプロっぽい子好きじゃないのよ、
うん、
とりあえず明日8時に来れる？あ、来れる、じゃあ明日話しましょうと言って、
うん、
お客さんとの同伴に行ってしまいました。
お、
まあ要するに私が普通であるということで合格になったようなのですが、
うん、
名前も年齢も聞かれなかったなとあっけに取られました、そしてドキドキで迎えた初日、
うん、
8時になってもまだまだ暑い日でした、
うん、
お店に到着するとママに、悪いんだけど氷忘れてしまったからコンビニで買ってきてくれる、
うん、
板のタイプを4つねと言われ、
うん、
1000円を渡されました、
うんうん、
久しぶりに履く8センチヒールで片道150メートルの道のりを歩きコンビニに到着、
うん、
レジに板氷4つを持っていたところ、
うん、
余裕で1000円を超えており、
うん、
半分しか買えなかったのでとりあえず2つだけ買って、
うん、
今回あれ何キロだったっけと調べたところ、現在ファミマでは板氷の取り扱いがないようで、
うん、
その時はありましたが、3.4 キロを持ってヒールで往復でした。
しんど、
店に戻り買えなかった旨を告げお金を再度もらってまた往復しました、
うん、
私は考えました、これは試されているのか。
ああ、そういうこと。
水商売をうん十年やっていて氷の値段を知らないってあるでしょうか、
うん、
その後すぐに団体のお客さんがやってきました。水商売経験者といっても多分だいぶブランクがあり、水商売のいろはを忘れていることもたくさんあったし、
うん、
お店ごとのルールもだいぶ違うのでママは一切何も教えてくれません、
うん、
教えてくれたのはお客さんが使うグラスと女の子が使うグラスの違うことぐらいでした、
うん、
何も教えてもらっていないのにチャーム作ってきてと言われ、
うん、
わからないなりに裏に回りあらゆる扉を開け、
うん、
チャームのスナックを見つけ、
うん、
見よう見まねでお皿に持って出しました、
うん、
しかしあらこんなお皿に持っちゃったのと目だけ笑った怖い笑顔で見つめてきます、
うん、
そんなこんなでなんとかその日を乗り切り帰る 記はその日の日記を受け取りました、うん、その時初めてママをじっくりと見ることができました、うんうん、ママは年齢はよくわかりませんが小柄で色が白く綺麗な顔なのですが、
うん、
私はニタッと洗った赤い口紅が塗られた口元からチロチロと舌が出ているように感じました、
うん、
あ、ヘビ、この人ヘビついてるのかなと私は思いました、
うん、
その後2度ほど出勤しても未だ名前すら聞かれない、何も教えてくれないのに間違えると怒られるという状況が続き、
うん、
頭の中はでいっぱいでした、
うん、
水商売に来る女の子の中には非常識な人も多いので試す意味で理不尽なことに言って反応を見ているのかなども考えましたが、
はい、
名前すら聞かれないというのはいかがなものかと、
うん、
そのことを、九段の占い師に話したところ、
うん、
蛇ついてますねと言って、対応策として蛇が祀られている神社に参拝し、そこのお守りを持つように言われました。
ほう、
早速調べると私の住むところから車で50分くらいにまさに蛇を祀る神社があり、
うんうん、
くしくもその場所はママが住んでいる場所でした。
へ、
お守りを持って出勤した日、気のせいでしょうか、
うん、
急にママの態度が軟化して優しく話しかけてきました、
うん、
名前も聞かれました、
何
回か出勤することでこいつはまあまあ使えるし言い返してきたりもしないぞと認識されたからとも言えますが、さすがにびっくりしました、
うん、
占い師曰くそういうものがついている人っていうのは別に神様みたいないいものがついているってわけじゃない、
うん、
だから同じものでも上位の位の高い神様に睨みを聞かせてもらうとおとなしくなる、
うん、
ということでした。なるほどねと思いました。要するに私は虎の胃を狩る狐みたいなもので、うんうん、しかも同じ地元ということでママについているものに対して地元の頭の上がらない先輩の意向を借りることができた、
うん、
というようなことでした。見えざる世界にもマウンティングってあるんだなと思った次第です。おかげで現在もお仕事を続けることができています。ちなみにこのママ最近はお客さんが来る前の準備中いろいろと話しかけてくれ優しい人だなと思うことも増えたのですが、営業中に飲酒して酔っ払うと目が座って嫌なことを言ってきます。やはりお酒を飲むとついているものが表に出てくるのかなと思い、もともと私も深酒しがちだったのでが自制しようと思いました。はいはい、
見るとねそれを、
見えざる者の世界にもマウンティングがあると知った出来事でした、うんということでいただきました。なかなかの長編でございましたけども。
チャームって何なんですか？
なんかあれじゃないの？
わかんないんだよね。
なんていうの、あの
行ったことなくてそういうとこ。
ほら、
お通しみたいなこと？
そうそう、お通しみたいな。
お菓子ちょっとみたいな。
うん、
ああ、そういうことか。
ちょっとつまむもん
に。ああ、それをそのスナックとかではチャームって言うんだ。
じゃないのかな。
チャーム。
俺もあんまりその辺詳しくないけど。
はいはいはいはい。ちょっとお酒と一緒に出すお菓子みたいなあるもんね、スナックとかね。
そう、必ず出してくる
から、うん、なんかね、くれるよね。あれかあれか、あ、そっかそっか、
うん、うん、おつまみだね。
おつまみなんだ、
うん、
あ、そっかそっか。
まあ
蛇がついていて、
てかだから
っていう
ずっとその出勤してっていうかさ、うん、その日からずっと名前も聞かれず、
うん、
冷たい扱いをされてきたけど、うん、お守りを蛇のお守りのところ行って、
うん、
買ってきたらその日に名前も聞かれるわ、うん、態度も良くなるわ、うん、そのもう蛇界の先輩にこいつはあの連れてきたぞっていう、
うん
う
ん、
バックに先輩いるぞ
はい、はい、
木村先輩いるぞみたいな、
うんうん、
え、あいつ木村の妹なのみたいになって、う
ん、
もう、ね、あの急に
態度変わるっていうやつ、からかわんとこうみたいな、
まあ人間界でもよくありますけれども、
うんうんうん、
それなんじゃないかということですね。
いじめ抜いて辞めさせればただ働きさせられるからとかじゃなくね
まあまあまあそのね数日間ね
最初で、
まあ、飛ばれたらね、そうだよね、
そう飛ばれたら別にお金払わんくてもいいからみたいな、うん、とかではなく
じゃないんじゃないですか、うん、
まあちょろちょろ見えてるし、
うん、
蛇みたいに舌がね、
なんていうかでも逆を言うとさ、うん、その最初の時は入る前にここどうですかって占い師に聞いて、うん、ここやめなさいって言われて、うんうん、ここ選んでる、次選んだところがそこなわけじゃん、
うんうん、
なんでその選ぶときはその占い師通さねえんだろうと思ったけどね。
まあね、
大事じゃんっていう、
うん、たまたまだから 行く機会があったから聞いたぐらいなのかな。別にそれを聞く、
まあね、まあ、そこまで
気に入ったんじゃないみたいな。でも、その名前聞かずにさ、
そう
働かせるって、
それ変じゃない？
この令和で、そんなこといけんの、うん、今なんかわかんないけど。
だって履歴書をまず書かないってことだよね。
そうそうそうそう。
まあ、それは言いそうだけど、あり得ると思うけど。契約書を書く。
そうそう、契約書書かなあかんし、どこに振り込んだらええかとかも聞かなあかんし、うん、だからなんか、すごいね。名前聞かないって。
昔はあったよ、でも。
じゃあ、
まだ。
お客さんとこついて、あんたっていうの。〇〇ちゃんじゃなくて。あんたついてっていうんだ。いや、名前あった方が絶対いいでしょ、その、スナックとかやったら。
氷買ってきて、とか。名前は言わないんだ
けど。ああ、とか。ああ、そこそことか。
あそこ行って、とか。
うん、
チャーム作って、とか。
うん。
だろうね。
うん。
よく働いてたね。い
や、そうよ。
俺ならすぐ辞める
けど。すぐ辞めるよ。うん。
絶対すぐ辞めるけどな。
一回さ、すっごいスーパーの面接があってさ、
うん。
面接行くのよ、スーパーでね。
うん。
で、行ったら、まぁ、ちょっと真面目そうだなっていうような副店長さんが面接してくれて、
うん。
で、何歳で、なんぼ働けます。ああ、そうかそうか、家も近い。ああ、じゃあいいじゃないか、いいじゃないか。でね、ここっていうのはね、つって、その、スーパーの中をぐるーっと案内してくれて、うん、で、ここでこんなこういう風な配置になっていて、で、これとこれとこれっていうのはね、社員とか、アルバイトの人は安く買えるからね、なんかご飯作るんやったらここで買って家帰って作った方がいいよ、なんて言ってくれて、うん、ね、ありがとうございますって言ったら、お客さんとかスタッフさんがいる前で、俺、後ろ頭ガッチリ掴まれて、ただし髪の毛は切ってこいっつって、後ろ髪掴まれてグッて引き上げられたのよ。
うん、
はぁと思って。むっちゃ腹立って、うん。でも髪の長いスタッフいんのよ。男も。
それあるあるだな。
女性も。
うん、
で、いや、髪長い人捕まりながらよ、うん。髪長い人いますよ。男の人も、女の人も。知るか、お前は切ってこいとかって言われて。
うん、
仕事の都合で切れませんって言って、
うん、
役者やってるって嘘をついて、
うん、
今ちょっと髪は切れないんですって言うて、そのまま逃げたね。
いやいや、つく必要ねえじゃん、じゃん。
いや、もう、
やめて。
意味がわかんなくて、びっくりしたよ。
それ結構あるあるで、バイト入るとき、すげえ面接でかましてくるやついるんだよね、その。
すっごい嫌だったわ、あれ。
うちは厳しいんで、
うん、
髪とかも黒じゃなきゃダメだし、うん、肩にかかってたらダメだし、とかいろいろ言うんだけど、入ったら金髪のロケが普通にいるみたいな。
そう、いたんだよな、あれも。
こんなこと言ってきたの、うん、俺にだけ
みたいな。むちゃくちゃ髪長い男のスタッフさんいたのに、
うん、
俺だけ後ろ髪、グッ、ただし髪の毛は綺麗ってグーッと上げられて。なんじゃあいつ
俺一回、ブックオフかな、うん、の、
はい。
面接行って、うん、で明日から来ていいって言われて、で働き行ったんだよ、うん、なんだけど条件というか、
うん、
あんまりほとんど細かいルールなかったんだけど、1個だけこれやめてって言われてたのが、短パンで来るのやめてって、ハーフパンツっていうかさ、
そうか、
足のこう短いやつはやめてって
言われ
て、
ズボン、
そうそう、うん、長いやつ
ね
って言われて、
うん、
七分だけの入ってたんすよ、俺。
なんでちょっと抵抗すんのよ。下までのやつ履いていけよ。
そしたら案の定というか、
うん、
なんで短パン履いてくんのって言って。
まあ短パンではないけどね。うん、
そう、全く同じこと、うん。いや、短パンじゃないですよ、これ。うん、七分だけのやつですよ。
うんうんうんうん、
いや、もうこれは短パンだから、って言われて。
うん
うん、これ短パンっていう人いないと思いますよ。みたいな。
その言い返す
必要ないで
しょうに。
揉めに揉めて。
働きづらくなるでしょう、だって、
ね。で、もそこで、その日一日だけ、うん、その七分だけで、働くことを許されて、
うん、
次からは、長ズボンしかダメですよ。
肌が見えないようなね。
って言われて。
うんうん、
で、まあ、その日しか働かず僕は行かなくなったんで。
うん、ちょっと、そんなに七分だけのズボン履きたいの？
いや、履きたかったというよりかは、うん、その、
嫌だったの？短パンって言ったやんっていう。
うるせえなって思って、なんか。
いや、それ店のルールやからな。
うん。でも俺はそんな、意味のわかんないやつは嫌だ、
うん。いやいや。
やめた。
あなたはずっとパチンコしときなさい。ほんなら。パチプロしときなさい。
だって理論がなかったんだ
よ。いや、まあまあ、どうしてダメかとかね。
そう。
うん。
でもなんでダメなんですか、じゃあ七部でって言ったら、うん、いやもうダメなもんダメって、
ルールだからと、
そう、
うん、なんでそのルールができたかとか、どうして誰に気を使ってたかがないから、
う
ん、ちゃんとルールがあればね、
僕が七部だけしか持ってなくてどうするんですかって
、いや長いの変えよ何を言うとんねん、長いの変えよ、
支給してくれるんですか、
いや違う、変えよ、
長ズボン履くお金を、
うん、変えよ、
まあ、そんな食い、
うん、
そんなに食いかかってなかったと思うんだけど、
うん、
ちょっとまあとりあえずでも1日しかいなかったんですけど、
ああ嫌になってね、
うん、なんか恥ずかしかったね、あれは
若い時ってなんかさ、多分あっちが合ってるんだけども、
うん、
なんか下がれない時ってありますよね、くったらない自分の
下がれないというか、
プライドポリシーみたいな、まあそうだね、ポリシーじゃないか、プライドがあって、うん、もう田舎もんやからやっぱバカにされんようにっていうのがあるから、やっぱちょっとなんか言い返したもんね、よ
う、うん、
ちょこちょこね、うん、
生意気だったもんね、
うん、一番いまだにちょっと反省してダメだなと思うのが、すっごい僕に注意をしてきた男性が、
うん、
ある別の会社で社員になるから辞めるって言って、
うん、
で最後にじゃあ一言お願いします、みんなお世話になったでしょって言って、で一言お願いしますって言って、そのまあ辞めていく男性が一言言うんですよ、
うん、
監督監督で本当に長い間お世話になりましたって言った時に、おもんなって言ったんですよね。
うん、ああ。
最後の、
最悪です、ね。
最後のおもんな。え、数年働いて、それおもんな。もうそうやったらもう一週間働いてても言えることですね。って言ったらめっちゃ怒られて。
うん。
みたいなのがあって。でもあれなんかどっかで復讐したいって気持ちがあったから、ずっと叱りつけてきてたから。
あ、そういうことね。
そう、どっかで復讐したい。どっかで復讐したい。こいつが辞めたら復讐できないじゃないって思って、最後の最後に言うたろうと思って言うたら怒られたみたいなのがあります。だからなんかわかんないの、若い時ってありますよ。若い時ってありますよ。今は言わないよ、絶対。
まあまあ、若さ関係ない
です。今は言わないけど、やっぱ若い時って負けたくないっていうのがあるからね。やっぱ言っちゃったりしてたよね。うん、
はい、
うん。
ちょっとこれ、あれっすね。
はい。
答えてあげた方がいいんじゃないかっていうやつなんですけど。
何ですか。
岸本さん、林さん、林さんの奥さん、こんばんは。
こんばんは。
肉球だよね。と申します。
知るか、ありがとうございます。
肉球だと思いますよ。年越しさんに出会い5年経ち、毎日欠かさず見ています。
ありがとうございます。
いつも楽しい時間をありがとうございます。
こちらこそ。
私にとって日常の一部で欠かせないものになっております、
うん。
さて、今回お二人にお伺いしたいことがあります。オカルト YouTube 見すぎると運気が下がるのかというのをお聞きしたく、メールを送らせていただきました。どういうこと？
うん、
というのも、鈴作さんだったと思うのですが、階段を話しすぎて悪いものを引き寄せてるというお話をされていたように思いますし、
あ、そうなんだ、
パシンペオンさんは心霊スポットに行く動画を見すぎると悪い気を引き寄せて運気が下がるという話をされていたのを拝見したことがありました、
うん、あ、そうなんだ。
私はオカルトや怖い話が好きですが、
うん、
よく見る YouTube はトシボーイズさんはもちろんのこと、うん、芸人さんや芸人さん上がりの方や、山優さんや田中さんとかお話が面白い人の YouTube をよく見ています。
言い方良くないな、
でもオカルト YouTube ですので怖い話もありますし、心霊スポットや心霊写真も出てきます、
うん、
そのせいで運気が下がってしまったり怖いものがつくのは嫌ですし、
うん、
何よりトシボーイさんの YouTube を見れないのは大問題です、
うん、
くだらないかもしれないですが、大切な家族もいますし、それを気にして動画を純粋に楽しめていないのは嫌です、
うん、
お二人の意見を聞かせていただけると嬉しいです、
はい、
長文失礼しました。季節の変わり目、お体壊しやすいと言いますので、
うんうん、
ご自愛くださいと、うんうん、いうことでいただきました。
鈴作さんは階段を離しすぎると運気が良くなくなる、
階段を離していると悪いものを引き寄せていて、うん、
はいはいはい、
なんかまあそれで良くないことが起きたみたいな話なのかな、
はい、やっぱシンペロハヤブさんは心霊スポットに行き過ぎると良くないぞみたいな、
心霊スポットに行く動画を見過ぎると悪い気を引き寄せて運気が下がるという話をされていた、
そっかそっか、
のを拝見した、
うん、そうなんだ、初めてそんなの聞いたな。
まあそれっぽいことはよくあるじゃないですか、
うん、
階段でもこれ聞いたらそれこそなんか起こりますよみたいなのが山ほどあるし、
うん、
心霊スポットものはやっぱりなんか見たらたたられるとかも、うん、なんかそれをこうなんていうの、売りにしてやってるのもあったりしますから、う
ん、なんかさ、それをいやいや見てたりとか、
うん、
嫌なんだけれどもおすすめで流れてきてサムネイル見ただけでちょっと気分悪くなるみたいな、
うん、
それはあれと一緒、 凄惨なものとか暴力シーンを見てうえって思っちゃうのと一緒で、
うん、まあ気分悪くなる。そ
うなるなら見ない方がいいと思うのよ、
うん、
だけれども日常の一つになっていて、かつそれ見ないと寝られないとか、
うん、
それ見ないとちょっと気持ち悪く逆になっちゃうんですよね、うん、あと全然見ていいと思うのよ。逆にそれ見ないとだってルーティーン、う
ん、まあ
ずれておかしくなるからね。
むしろその楽しみが減るっていうことが出てくるからね、
うん、だから嫌な人は同じで見ない方がいいと思うの、もちろんね、
うん、
だけどそれを楽しみにしていて毎日欠かさず見てるぐらいだったら見なくなる方が俺は良くないんじゃないかなと思って、
うん、
である人に聞いたのが、
うん、
風水とか、
うん、
あとはその生命判断とかも他もいろいろあるんですけど、それってやっぱ結局は気持ち良さやって言ってたんですよ。
ほう。
例えばだから、風水でもって別好きな色じゃないのに、
うん、
例えば黄色を玄関に置けって言って、
あるある、
でも風水で黄色玄関に置けってね、そうお金貯まるからいいっていう、私は別に黄色が好きじゃないんだよな、
うん、
とかって思っていたら逆に良くないよって言って、
あ、そうなんですか、
うん、それよりは自分が気持ちいい空間を作るのがまず一番、それが風水って言ってたんですよ。
なんかねイメージありますよ、うん、黄色いもんやたらオケみたいなの
とか、ね、
あのコパニーが言ってます
ありますね、うん、でそういうんじゃなくてまずは一番は自分が気持ちのいい空間を作って、
うん、
過ごしやすい空間を作るっていうのがそれが一番の風水。
ほ
う、うん、
まあ、そりゃそうだろうな。
そう、そうなんですよ、うん、全部ね、
うん。
うん。だから、別にそんな誰かが言ってたから、
うん、
運気が悪くなるなんていうのは、ある人にはいいかもしれない。それは嫌いな人、うん、見たくない人、うん。だけど、好きでもって見てる人の、行動を狭めるようなこと、
うん、
みたいなのは絶対ないと思うんで。
まあ、だから、運気が悪くなるっていう、うん、こう、うん、なんていうかな。抽象的で、かつその、どれをもってしてそうだっていうのが言えないものだよね。
はいはい、
だからこれ呪いとかもそうなんだけど、
ああそうそう、
起きたことに対して自分がそれを、それが原因だって思って初めてそうなるようなものだから、
うんうん
うん、それっていうのってさ、
うん、
じゃあこの中で出てきたので言うと、心霊スポットの動画を見たら運気悪くなるみたいな話とかってあると思うんですけど、はい、じゃあゾゾゾさんとか、
あ、はいはいはい、
オーマガドキさんとか、
はい、
やってるわけじゃないですか。
オカルトスイーパーさんとかね、まあいろいろやってますよ。
もう何百万人
見てるよ、
何千万人って見てるんですよ、うん、
見てる見てる、視聴数で言ったらもう数億数十億見てます。
その動画のトータルで合わせたらね、うん、その2つのチャンネル以外も合わせたら、はい、まあ、とんでもない人数が見てるわけで、
うんうん、
その人ら全員がじゃあ運気悪くなってたら、
うんうん、
これ日本由々しき事態になります。
そうですよ、
大変なことになる。
もしそれが本当にそうなら、
うん、
配信なんかできない、法律できてますよ。
いやそう、
うん、
もっと規制されてていいもん、
うん、
それなら、
うんうん、
実際にねそんな影響与えちゃって、
はい、
でも大半の人は別にそんなの気にせず日常を送ってて、
うんうん、
何か嫌なことがあったとしてもその言われた情報を知らなければ、
うん、
多分見たことのせいだなんて1ミリも思わないと思うんですよね、うん、
逆にさ心霊スポットの好きな人がね、
うん、
心霊スポットの動画を見ることによって、
うん、
いいことが起きますよって言われたとして、
うん、
生活の中でいいことが起きたらそれは心霊スポットの動画見てるからだって思い込むわけじゃない。
そうそうそう、
だからもう言いようなんですよね本当に。
だから
占いもそうやけど、
僕がその提言したいのは、
うんうん、
じゃあ仮にそれが本当だとしましょうと、
はいはい、
なんだろう、心霊動画を見たら悪、うん、運気が悪くなるとか、
うんうんうん、はい、
階段聞いたら悪いものが寄ってくるとか、
あ、
本当だとしましょう、
うん、
仮に、
うん、仮にね、
全部都市ボーイズの動画見たらチャラになりますから。
え、
全部打ち消せる力が実はあるんですよ。
本当ですかそりゃいい情報を聞きました。
あらゆる、悪い出来事、
うん、
全てを払える力が実はあるんですよ。
それってさ、
はい、
見るべきじゃない
あ、特にメンシプ入るとさらに良、くなるって聞くんで。
それってさ、
はあ、
入るべきじゃない
いや、そうなんですよ。だから、
うん、
もうこのね 相談してきた時点で、うん、もうあなたは大丈夫ってことです
ね。あ、はいはい、
もうあの気にせず、見ていただいていいと思います、うん、ただいろんな見るんであれば見た後に最後都市ボーイズ動画見て、払ってから寝るようにした方がいいと思います、
ね、はいはい、
はい、
っていうことさえ言えるだろってことよね
まあまあそう、ね、僕は本気で思ってますけど、
あ、そうですか、
そういうことですよ。その程度のことだと思っておいてくださいって感じです。
僕もそんぐらいやと思う。本当にその程度。別に、その程度っちゅうか、何、
事実だし。
を言ってるんだろうっていう感じ。
だからまあ僕は、これだから広めてほしいですね。
うん。何を？
都市ボーイズ動画見たら、
うん、
心霊スポット動画見た後とか、
うん、
悪いの払えるらしいぜって。
うんうんうん、
みんながみんなで言ってれば、
うん、
それ事実になるからね。
うん。なんか、来年忙しくなりそうだな。すごく。
逆よ、楽になる。
伸びて、どんどん、いろんなところに講演会。
過去のアーカイブだけ見てとかにしておけば楽だ。別に。
車買うぞ。
この特定の動画見たら
とか、ね。ああ、はいはいはい。
そうなんだね、と思うし。
だから時々あるよね、そういうのね。
は
あ、なんか、なんでもないさ、ただ音楽流してるだけやのに、なんか、
ああそうそう、
ね、ヒーリングにとかさ、
うん、運気が良くなる音楽ですとかね、
うん、
あるから。
でさ、本当に視聴数高いんだよね、そういうのってね。
そうそう。
うん、
だって、ただで運気上がんならいいじゃんっていうね、
うん、
ことだし、損するわけじゃないからね、
うんうん。そうね。まあまあ、なんだろうなって感じ。何言ってんだろうって感じ。
まあでもだからその程度のことだと俺は思うんですけどね、
うん、
はい、まあ、まあ別にその他の人の意見
を否定してるとかじゃなくてね、
いうことじゃないけど、
その人らの思う世界線ではそうなんじゃない、
う
ん、
そう、
うん、
俺のそんだけ世界線とは交わってないです。
本当にそんだけ、そんだけの話、はい、まあ人それぞれなんで、それってね、
うん
うん、個人個人の考えやから別にどうでもいいんですけど、
まあそんな感じでいいかなっていう、
うん、
はい、以上でございます、
ね。同じくです、本当に。
はい。
はい、
ということで、今回、お便り以上なんですけども、うん、お便り1グランプリ
も
うね、
はいはい、
開催しておりましたんで、
はい、
実
はね。
実は、1月からスタートしておりましたので、うん、改めてまた、どしどし送っていただければと思います。
いや、そうですよ。あと、謎の格闘家は、尻の毛綺麗になったんかよ、ほんで。送ってこいよ。
確かに。本当だわ。忘れてたわ。
何を、こんなくだらないものを送らないでくださいのコメントにひよって送ってこないようになってんだよ。
あったわ。
送ってこいよ。俺ずっと待ち望んでるんだから、それの。
実際確かにどうなってんだろうね。
そやで、ケツ綺麗なんか。メールを送ってくるか、ケツ見せろ。
うん、
本当に。綺麗になったかどうか。
写真添付でもいいよ。最悪。
拡散しますよ。
マジで。マジで拡散するから。
送ってこいよ、読みたいんだから、こっちは聞きたいし、
まあね、読みたくはねえけど、
いや聞きたいじゃない、
まあまあ結果は気になる、ね、
どんな綺麗になってるんだろうとかね、そのその
後の経過、俺やめたと思うわ途中、
あそう、
めんどくさくなって、
いやいやいやいや、
やってんのかな、
でしょ綺麗に、
まあいいっすわ、
うん、はい、
そういうのでもいいんでね、
はい、
報告なんかあれば
はい、ぜひお願いします。
我々ですね、X やっておりますので、そちらで最新情報をゲットしてください。都市ボーイズで検索すると出てきます。さらに、ブログがございますので、過去のアーカイブはそちらで聞けるようになっております。そちらもぜひお願いします。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。ご意見、ご要望、お便りお願いします。お仕事ご依頼の方は、ホームページの問い合わせフォームからお願いします。
はい、お願いします。
以上でございます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。